ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、開運はお家が8割、引き寄せるすごい家の作り方っていうね、実は頂上戦士ケルバディックさんとね、共著で引き寄せるすごい家という本を書きまして、そこのね、今日はちょっとプロローグをね、シェアしたいと思います。
はい。
これちょっと朗読しながらね、たっちゃんと会話をところどころで、たっちゃんとの会話をしながら、ちょっと前書きをね、ちょっと読んでいきたいと思います。
はい、実際に今手元にその本を見て、
まずね、プロローグがすごいんですよ。なぜまな板を変えると運が良くなるのかっていうね、プロローグ、まな板を変えると運が良くなるって、
ねえ、意外すぎる角度ですよね。
そうでしょ
う。
でもね、これ深いんですよ。なぜまな板を変えると運が良くなるのか。まな板、ちなみに僕らは何のためにお金を稼ぐと思いますか？
生活するため、食べるため。
そうです。
さ
すが。で、それって最終的に稼いだお金って何に変わるかって言ったら、最終的に僕らの命を生かす食べ物に変わるんですよ、稼いだお金が。それ食べないと死んじゃうじゃないですか。だからその何のために稼いでるかって言ったら、その全ての労働の最終ゴールはご飯、食べ物に変わるんですよ。で、その食べ物じゃあ最終的に何のために働くかというと、食べるため、その食べるものというのが最終的に受け皿は何かって言ったら、まな板になるわけですよ。だから私たちが生きるそのエッセンスの最終ゴールを受け止めるのが、まな板になるわけですよ。だからまな板というのは役割的に実はもうすでにめちゃめちゃ重要。何で受け止めるか、自分たちが生きる糧として頑張って働いたものが最後は食べ物になる、その食べ物をじゃあ何で受け止めるのかっていうのがまな板なわけなんですね。
口に入る前に通過するとこなんですね、食材が乗る。
そしてそのまな板というものがさらに2段階この深さがあるんですよ。
まな板の2段階、
この本の中で、まな板の深みが、もうこの本読むと、まな板について1時間語れる人になります。
そんな特典付きです。もう、1時間語れるって結構
ディープなんですよ、まな板って。だって僕らの生きることの糧の全ての最終を受け取ってくれるのがまな板なわけなんです。だからまな板を変えるとなぜ運が良くなるのかっていうのは、まな板には人生そのものの秘密が隠されているわけなんですね。まあそういうプロローグで、この本を全部読むと、まな板の全貌が分かってくるんですね。
まな板の全貌。
まな板についてだけ書いた。まな板の本じゃないよ、ちなみに。まな板の本じゃないんだけど。
まな板の全貌が分かるって聞いた瞬間、いや、まな板は板でしょう、みたいな、そのなんか、それ以上何もないような気がするけど。この入り口すごいですね。
そうだよな。
今のこの入り口をこの番組で
言ったの。まな板へのリスペクトが世界一すごい本です。
まな板の、実際そこまでの意識を持つことないんですもんね。
そう。
よくそのピンポイントの。
僕らがね、暑い中、一生懸命働くじゃない。何のために働いてるかって言ったら、最終的に先日めれば食べるため。それを受け取ってくれるのがまな板なわけですね。だからまな板っていうのは こういうまな板であれっていうのがあるんですね、
うんうん、実はあるんですよね。
それはまあ本で読んで、
読んでください
いただきたいんですが、はい、ちょっとプロローグ進みますね。
まだ終わってないんです
これ1行目これ1行目なぜまな板を変えると運が良くなるのかっていうのは1行目
すいません1行だった
1行目っていうかね、プロローグのタイトル
いや
前書きのタイトル
まだ入ってない
まだ本部読んでない
すいません。
でね、またね、翡翠の書き方というのは、はい、1行目も重要なんですよ、
うんうん、
も
う
世にも奇妙な話ですっていうところから入るんですね。
さすが、なんだろう、もうなんか
世にも奇妙な話ですって言われたら気になるじゃない、
うんうんうん、本当に
誰とも会いたくないと思っていると玄関の呼び鈴が、
うん、呼び鈴
が呼び鈴が壊れた。
翡翠さん、あの作家さんだから書くことはあるけど読むことは意外とないという振り仮名別に振ってないからねこれラジオならでは自分の文をこんな風に言われちゃうって申し訳ない本当一応呼び鈴だと思うんです。
呼び鈴、ね、あの呼び鈴って言われてますね今あの呼び鈴という説が多いですね、
いやいやね、ほとんどそれだと思う
西日本の方たちは大体玄関の呼び鈴って呼びますね。西日本の人たち
は、ね、東日本もじゃないですか
北陸は呼び鈴って言います
違うと思う金沢も富山も呼び鈴、
新潟のね、あの上越地方は呼び鈴って言います
本当ですか、はい、クレームは受け付けません、はい、本当に上越地方の方、
うん、上越には鈴っていう響きがないんですよ。
ないんです
鈴っていう
本当ですか
上越の人鈴って言ったことないから
本当ですか。え、あの風鈴とかも風鈴
風鈴
すごい無理ない
上越のね、新潟の我らが、はい、我らが新潟の上越の人にはもう、はいはい、何、とっちゃん何笑ってるのかなっていう、
あの俺らフスだよって、うん、
玄関、じゃあね、とりあえずじゃあ西日本の人に敬意を表して玄関の呼び鈴っていう、ね、形で読ませていただきますが、
ちょっと妥協します。
玄関の呼び鈴が壊れたり、うんうん、電話が故障したりすることがあります、
うんうん、
もうね、話が頭に入ってないと思いますか誰とも会いたくないと思ってると玄関の呼び鈴が壊れたり、うん、電話が故障したりすることがあります、
うんうん、
たっちゃんもね、そのドーンと落ち込んだ時、部屋の明かりが急にドーンと消えたんですよ
本当に、はい、あれはあの家の、 あのリビングのところ、うん、もうすごい、これはね、落ち込み方は半端なかったわけです。
まあ、辛いことがあって、
娘が見てて、うん、もう一言も喋らずに、漫画でよくある、うん、暗いが入る、
うん、
自分がどう、本当に天井の明かりがバチッと切れて、
うん、一緒にバチッと切れてね、
はい、
そうそう、だからそういう家と
あれは
自分の心が連動してることってあると思うんです、
はい、うん、びっくりしましたね。
で、このドーンと心がへこんだ時に同時に天井の照明が切れることがありますって書いてあるんだけど、それはね、これなんで書いたかっていうと、たっちゃんから聞いてたんで、このたっちゃんの経験がこの一行に入ってるんです。
やった。
ドーンと心がへこんだ時に同時に天井の照明が切れることがあります。実は家は生きているんです。住む人とリンクしてくるんです。自分の家と自分の体には相関関係が生まれてくるんです。ね、
うん、本当にそれぐらい、はいはい、
こんな話があります、うん、アート作家の T さんは淡々と創作活動をやってきました、うん、全く宣伝もしないので多くの人に知られることはなく、知る人ぞ知る作家さんでした、うん、ある日彼のお母さんが木彫りの立派な表札をくれました、
うん、
あんたが家を建てたらこの表札をつけなさい、うん、重厚な表札には T さんのフルネームが刻まれていました、
うん、
とはいえ T さんは家を建てることなど考えたこともなかったので、うん、表札は長い間本棚のブックエンドになっていたそうです、
うん、
ところがひょんなことから家を建てる運びになり、
うん、
重厚な表札を使う時が来たんです、うん、表札を取り付けるや否や彼の人生が変わり始めました、うん、些細な偶然からT さんのアート作品は世間の注目を集め始め、
うん、
あちこちから問い合わせが来るようになりました。 そして個展の依頼やコラボ、公演の依頼が次々にやってくるようになったそうです。うん、家の前に名が出るのが表札です。うん、社会的な活躍とは社会に名が出ること、うん、名が知られることです。表札と社会的な活躍とは名が出るという意味では同じ働きであり、家と自分がリンクし、つながりが生まれてくるんです。家と自分がリンクし、相関関係が生まれてくる。この対応関係が分かれば、あなたの願いを自動的に引き寄せるお家に調整できます。家と自分がリンクし、相関関係が生まれてくるという世にも奇妙な話。でもこの現象は脳からも説明ができます。例えば車酔いする人がいますが、そんな人でも運転すると全く酔わなくなります。これ不思議じゃないですか？脳には空間転移という働きがあり、車を運転することで車を自分の身体感覚として、これが私の体だと認識するようになるので、車と自分に相関関係が生まれてくるんです。なので車に慣れてくると自分の体を操るように自在に駐車できるようになるわけです。同じように家に住めば、次第に脳が家をこれが私の体だと無意識に認識するようになるので、うん、家と自分に相関関係が生まれてくるんです、うん、っていうね。
すごい。
なんかこのね、家と自分の相関関係から切り込んでいくっていうね、うん、これは頂上戦士ケルマディックさんのね、もう知恵をね、うん、お借りしてこそできた本でね、本当に僕自身も、あ、そうだったんだってね、面白くて、
うん、
面白く書かせて、ケルマさんとね、取材させてもらって、うん、作らせてもらったんですが、うん、例えば玄関は人体の入り口である、玄関はもう体の入り口だから、うん、口や歯と相関関係が生まれてくるそうなんです。うん、だから玄関の汚れは口をばい菌で汚すようなものになる、
うん、
玄関という入り口はお金の入り口ともなるので、玄関に荷物を置いて塞いでしまうとお金の入りが悪くなるわけです、
うんうん、
ね、なんと、ね、玄関とお金の入り、
よく掃除しましょうと言うけど、それがこういう意味を聞いたらそうなんだって、
そう、
ね、腑に落ち方が違う。
だからね、靴って足元の幸せを、はい、うん、足元って幸せ足元からっていうように、うんうん、靴を変えると、うん、そのやっぱりできる営業マンっていうのは靴が綺麗らしいんですね、
うんうん、
だから靴っていうのは玄関が口なので、
はい、
靴が歯になるらしいんですよ。
綺麗に。
だから歯と靴っていうのは実はすごい重要、
うんうん、なるほど。もう
だから靴をきれいにするっていうのは、うん、体でいうと歯をきれいにするっていうことらしいので、うん、
歯って納得した自分にびっくりしました。すいません、ベタすぎてちょっと自分に突っ込んじゃいました。
いいリアク
ションですね。すいませんでした、うん、こういうのがもういっぱいあるんですよね。
あ、そうなんですよ。だからエアコンはね、うん、鼻や呼吸にリンクしてくるんで、うん、鼻の調子が悪い方はエアコンのお掃除がおすすめだそうです。エアコンをきれいにすると不思議と自分の呼吸が深まります、うん、あとね、情熱ややる気がどうやって起きてくるかって言ったら、うん、家で火を使った料理をすることで、
うん、
これがね、なんと情熱やる気につながってくるらしいんですね、うん、
へー、便利だからね、レンジでチンはみんななっちゃいますけど、
うん、火を使ってちゃんと料理することで情熱が湧いてくるわけです、
うん、
やる気が最近ないなっていう方は、うん、家で火を使って料理をしてみること、こんな風に、ね、家を整えると人生が整ってくるんです、
うん、はい、そういえばここで聞いていいか分かんないんですけど、はい、こういうなんかちょっとやり取りしてた、ある人がほら、うち IH なんですがっていう人がいたじゃないですか、
はい、
このそれの場合はどういうふうに答えるんですか。
IH ですか、
はい、電気で火とか、
それはもうケルマさんに聞いてほしいですね。
今ね、本当に火があって、私がうち火つけない、あれ全部電気なんですけどっていう人、ケルマさんに聞いてください。
それはね、やる気とリンクしてくるので、うん、 その福島先生の講演聞きに行ってもやる気は出るので、福島家に福島イズムを
入れて
ください。そういう方は、
ちなみにこれは本に
赤い福島正信先生の本を置いておくと、もう心がいつも炎が灯ってるので、はい、IH ですっていう人は家に福島先生の本を置いておけばいいです
っていう、ちょっと今急遽入れてますが、これ本には書いてない、
本には書いてないですね、
はい、石井さんの解説です
で、ケルマディックさんはね、はい、まあ翡翠ユニバでも毎月ね、今はちょっとお休みしてますが、うん、不定期になってますが、はい、一時3年ぐらい毎月お呼びして、うん、ケルマディックさんの5時間講座、うん、
あ、そうです、ワークとだからね、
5時間ワークショップを毎月3年間、はい
はい、もっとですよね、
もっと4年間
ラボからだから 1,2,3,4,5
年ぐらい毎月やらせてもらったよ ね、 ね、
はい、
本当にびっくりクリスぐらい毎回どこから玉が出てくるかわからないっていうか、うん、面白くて、はい、で、まあその中でね、今回その家っていうところから共著でやらせていただくときに、うん、ケルマさんは本当にいろんな玉を持ってるんだけど、うん、この引き寄せる家っていう家っていうコンセプトで共著のね、本は作らせてもらいたいと思って作らせてもらったのが今回の9月2日に発売になる引き寄せるすごいよで、はい、うん、まあ Amazon はもう予約スタートしてるんでね、うん、
はい、翡翠さんとね、ケルマさんの共著って実は初ってい
う、初なんですよ。ケルマさんのね、はい、デビュー作には僕推薦の帯の言葉を書かせてもらったんだけど、共、うんうん、著で本を書きたいってお願いしに行った時が、うん、たまたまケルマディックさんがデビュー作というか、その最初の商業出版の形で本が出るっていう、うんうん、ちょうどね、そのタイミングだったので、うん、ね、だから最初のね、ケルマディックさんの本、最初の5冊ぐらいはね、うん、全部帯僕が書かせてもらってる光栄を授かってるのね。
すごい。最初のやつは面白いじゃなかったですか。
はい、そうです、そうです。
帯の言葉というよりも、
だから本当のこと言うと、ケルマディックさんのデビュー作を僕は作りたかったんだけど、
あっという間に何冊も出ましたからね。
そうそうそう、
うん。
あっという間にね、もう何冊も出ちゃったので、はいはい、最初はもうデビュー作を作りに、お願いにね、言ってと、友人のトミーが、はい、とにかくすごい人がいるからって言ってね、うんうん、一緒に、行こうって誘ってくれて、
はい、
もう行ったらね、本当に、わ、こんな人いるんだっていうことでね、うん、感動しまして、
ね、
そっからね、毎月のように来ていただいてね、はい、
うん、
もう本当5時間、ね、
はい、
もうすっごいみっちり働いてもらった後、夜中までずっと僕ら、終わった後もずっと夜中の1時ぐらいまでずっとケルマさんに質問するっていう、もうケルマさんとしてはもう地獄のようなハードな、
そんなこと言わない
同じ講師として、
本当ですか、
講師の立場からするとこんなにつるハードな主催ないだろうなっていう、
申し訳
ない
、よくでも毎月来てくださいましたね、そう思って、今
本当ね、
今反省
してケルマさんにもう、はいはい、もう謝るしかないんだけど、
謝ってください、
僕らの知りたいっていうと、そうそうそう、とにかくもう好奇心がね、
はい、
もう好奇心が刃のようになってて
止まらない
本当に申し訳なかった、
本当申し訳ない、時空フェスまで来ていただいて本当にありがとうございます。それぐらいもうあらゆる部分を何でもご存知という、
そうですね、
はい、
そうですね、
質問したら答えは必ずありますしね。
そうなんです、
それはすごい。
でこれはね、でも引き寄せる家って、うん、じゃあ、はい、冷蔵庫はどうなってるの、うんうんうん、とか、寝室はどうなのとか、うん、そのすごくね、
はい、
例えば寝室にはね、うん、川が流れてる写真を貼るといいんだけど、
うんうん、
なんでいいのかっていうのが、うんうん、まあこういうね、なんか簡単にできる、ケルマさんのすごいところっていうのは、うん、お金をかけずに簡単にできる人生を変える裏技をたくさん知っていて、うん、そういうのを、じゃあ冷蔵庫はどうなの、じゃあキッチンは、うん、とかね、寝室はどうとか、
うん、
じゃあ本棚はどう考えればいいのとか、家に関することを全部ね、うん、もうできるだけたくさん、実用書としてね、もうとにかく、その場所ごとにとか、わかりやすくまとまってるんで、もうこれは情報がもう、ぎゅっと入り込んでるんで、ぜひね、 読んでほしいんだけども、これがメインだとね。でも僕はケルマさんの本当の凄みをね、もう何年にもわたって一緒に、はい、お仕事をさせてもらってるんで、よく知ってるので、これは実はみんな読んでもらうための餌なんですよ。言葉悪く言うなら。
めちゃめちゃ今、大丈夫ですか？
餌なんですよ。
餌なんですね。
本当はもっとみんなを、ここから引き寄せる家を作るっていうのは餌に過ぎなくて、みんなに興味持ってもらうための、餌に過ぎなくて、最後の最後の最後に、本当にみんなを引きずりたかった、全く違う世界に引きずり込んでいくっていうのが、実はケルマさんと二人でやりたかったミッションなので、本当に引きずり込みたかった世界は、最後の最後に出てきます。
はい。餌とか引きずり込むって言ってますけど、大丈夫。その、入り口、あくまで入り口なわけですよね。まあ、自分ごとで。
わかりやすく言うと、もう、あなたの人生をハッピーにするのは、もう当然この本でやるべきことであり、ミッションなんだけど、あなたの人生をハッピーにするぐらいでは、僕とケルマさんが組む必要はない。
はい、
僕とケルマさんが組む以上、あなたをハッピーにするだけじゃなくて、どう世界をハッピーにするかっていうのが最終目標だったんです。それをすごいキャッチーなところから、すごいディープなところに引きずり込むっていうことにトライした一冊なんですね。なので最後の最後まで、実は開運はお家が8割というのは、もう僕らから見ると世界を良くするための、みんなに興味持ってもらうための餌なんですね。
これこんな切り口あんまり聞かないんですけど、
おまけなんです。
おまけでも
本当おまけに過ぎなくて、
間違いなくほら自分の近くのことの意識ができるものであるっていうのの、
はい、
餌としてはぜひ食べてほしい。そんな感じ、
はい、
わあ、最後の
自分の人生をハッピーにするのはもう前半戦でたっぷりやって、最後はこの世界をみんなで良くしていこうっていうための
楽しみですね、
秘策をね。
へー、
これはもうケルマさんだからこそ、ケルマさんとご一緒させてもらったからこそ、いけるラストですね。
へー、
もうケルマさんのおかげです。
もう完全に中でも
ケルマさんのおかげです。
こんなに何回もずっと聞いてらっしゃるけど、本にしてみてまた生まれた感じというか、ちょっと届けたいものが、
なんかね、僕のなんかなんていうのかな、世界を変えるのも、眉間にしわ寄せることなく、本当誰もができる方法で、楽しく可愛らしく世界を変えていきたいっていうのは、僕はすごくずっともう最初から思ってることなんですが、ケルマさんがまさにそういう方なんですよね。僕から見ると本当に可愛らしく楽しくお金をかけずに世界をどう変えていこうかっていうことを、ずっとその水面下で何十年もね、目に見えない世界を30年近くずっと水面下で、新幹線に乗ることもなくね、もう鳥取っていう場所で本当に水面下でずっとコツコツやられてたその方なんですが、その世界を可愛く面白く、ね、お金をかけずに買えるっていう、そのところにものすごく共感しますね。
本当にね、身近なものであっという間に時空が変わるっていうね、言い方とかは、私ケルマさんにお会いして、翡翠さんのご縁でこういう世界があるんだなってのは分かるきっかけになったら、確かに認識が変われば世界が変わるっていうね、感覚はなんか分かりますね。でもこの本がどんな風に、皆さんにね、伝わってい くかも。も
うだからお家がね、なんか年末のお掃除が楽しみになると思います。あ、ここはこんな意味があるんだ、ここはこうするといいんだ、っていうのが、もう読み物というよりも、読み物は前半で読み物で、中盤はもうずっと実用書なので、冷蔵庫はどうだよと、もう各細かく、その場所ごとにいろいろ細かく、もう完全に実用書、だからもう一家に一冊必要だと思います、でもそこまでは全部おまけで、最後あなたの人生をハッピーするだけじゃなくて、もう世界変えていこうよっていうところに引きずり込んでいきます、
楽しみです、
はい、
それで実はこの出版を記念して、
はい、
なんと 水さんとケルマディックさんの講演会&ワークショップもやっちゃいます。
はい、ケルマさんのね、前半は僕とケルマさんで、講演しますけど、うん、後半はね、ケルマディックさんのワークを、うん、単独のワークショップをね、はい、みっちり2時間、うん、講演は2時間、はい、そしてワークショップは、ケルマさんのワークショップは2時間、うん、ということで2部に分けてね、はい、日にちはこれは、はい、
9月7日に
9月7日ですね、
はい、もう決定で、
はい、
いやなんか
土曜日、ね、土曜日ですね、この9月2日に本が出るので、ね、
そう持って、
はい、
読んでから聞く、あ、楽しみですね、どっち
に
し
ろ、あ、もうどっちでもいいですね、
なんか改めてね、この出版の後にお話を聞ける場っていうのは、しかもさらに深めたワークをいただけということで、はい、皆さんご一緒しましょう、
はい、
ありがとうございます。
ケルマディックさんは歌わない氷室京介のような方です。ボーイのね、元伝説のバンドのボーイの、
はいはい、
もう氷室京介が歌を歌わなかったらこういう感じかなっていう。氷室京介さんが歌わずに都市伝説にハマっちゃったらこうなるかなっていう感じの。
まあイケメンですと。
かっこいいです。
そうですよね。その辺を恥ずかしがり屋さんですが皆さんリアルに会いに来てください。
はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。